それでは職員の懲戒処分等について、ご報告をさせていただきます。はじめに市長の方からお願いします。
はい、お忙しい中お時間をいただきましてありがとうございます。本日の会見は、任期中に結論を出すとお話をさせていただいておりました岡本2丁目マンション計画における、開発許可処分取り消しに係る職員の事案、それから極楽寺4丁目開発計画における開発許可処分取り消しに係る職員の事案につきまして、職員の処分を行ったことについてでございます。この件につきましては、市民の皆様方に大変ご迷惑をおかけをしましたことを深くお詫びを申し上げます。申し訳ございませんでした。内容につきましては、滝沢副市長からご説明をさせていただきますのでよろしくお願いします。
市長の滝沢です。お手元の資料とともに、ご説明聞いていただきたいと思います。まず岡本2丁目マンション計画における開発許可処分取り消しに係る件につきまして、その経過から説明させていただきます。岡本2丁目マンション計画に係る開発許可処分につきましては平成17年12月に神奈川県開発審査会の採決で実態上の違法を理由に取り消されたところであります。その後当該開発行為に係る手続きにおきまして元の現計画を補正して開発行為を継続する方法、別に新たに申請を行い開発行為を行う、この2つの方法があることを事業者にお示ししたところです。事業者は補正する方法を選択しまして変更許可申請を行い、この申請に対しまして市は開発許可処分を行いました。しかしながらこの2度目の開発許可処分に対しまして変更許可申請という当初計画を補正する方法は違法であるとして再度神奈川県開発審査会の採決によりましてこの開発許可処分は取り消されたところであります。この2度にわたる開発許可処分の取り消しという採決に至った過程におきまして関係職員の地方公務員法第29条の規定に該当する法令等の違反行為等につきまして平成25年10月4日に鎌倉市職員交際委員会に諮問しましたところ同年10月28日に関係職員の措置につきまして懲戒処分を根拠づける事由には該当しないとの答申を得たところであります。当該委員会からの答申を受け1回目の採決後の本件事務手続きについては地方公務員法第29条の規定に該当するまでの法令違反、職務上の義務違反、あるいは懈怠及び非行為はなかったものと確認しましたが、二度にわたり開発許可処分が取り消されたという事態が、本市の開発行政に一層の不信感を募らせた結果に至っており、このことに関しまして関係職員に対し、置かれた職責を十分に自覚し、適正かつ厳正な職務の執行について、求めるための行政措置を実施したものです。行政措置の内容につきましては、当時の開発指導課長に対する注意を行いました。続きまして、極楽寺4丁目開発計画における開発許可処分取り消しに係る件につきまして、ご説明します。極楽寺4丁目開発計画に係る開発許可処分は、平成22年12月に、都市計画法に基づく開発許可処分を行いましたが、その後、平成20年9月になりまして、鉄道要件が都市計画法に規定に適合していないということが判明したため、翌25年2月に開発許可処分を取り消しいたしました。この許可処分取り消しに至った経緯につきまして、開発許可処分当時における関係職員からの事情聴取を行いました結果、当該関係職員の地方公務員法第29条に規定に該当する法令違反等につきまして、平成25年10月4日に鎌倉市職員交際委員会に諮問したところであります。当該委員会では、極楽寺4丁目の開発計画の許可に至るその過程におきまして、鎌倉市開発事業等における手続き及び基準等に関する条例、これに規定される事務手続きにおきまして、関係職員が十分な 現地国確認を行わず、誤った接続確認をもとに法32条の同意を兼ねてます協定書の締結および開発基準適用確認を行いまして、このことがさらには都市計画法に基づく開発許可手続きにおきましても詳細な確認がなされずに不適法な開発許可処分に至ったものということが結論付けられました。開発事業の審査にあたりましては法令に求められる要件を具備していることを確認することはまさに基本的な事項でありまして、さらには法令の解釈、適用、これを組織として誤り結果的に開発許可処分を取り消すに至ったという一連の経過につきまして、関係職員の法令遵守義務を定めた地方公務員法第32条違反であり、また結果的には本市の開発行政に対する市民の不信感を募り信用を著しく失墜させる行為で、このことは地方公務員法第33条に違反することとなるものと判断され、平成25年10月28日に関係職員に対する措置として戒告処分が妥当であるとの答申が当該委員会から出されたところであります。この委員会の答申をもとに慎重に判断しました結果、本年10月30日付で、当時の都市調整部長、都市調整部次長、都市調整課長を兼務しております、開発指導課長、道路整備課長に対し戒告の処分を行いました。またお手元資料のとおり他の関係職員に対しまして厳重注意の行政措置を行いました。以上で報告を終わります。説明を終わります。
はい、それではご質問ありますか。とりあえず私一応感謝ということで、今回、坂本二丁目マンションの問題ですが、認知中結論だと約束されていたということで、これは、今回の結論条件で、結論が出たというふうに認識されているんでしょうか。
はい、この事務に携わった、担当職員につきまして、関係職員ですねにつきましての処分ということについては結論を出したというふうに思います。
そうしますと岡本二丁目マンション計画というのは今そこはまだ現所有者と話し合いもなかったということでまだ解決には至っていないという認識でしょうか。
はい、今、現地あのような形で、工事が途中で止まったままという状況で、そのことについての解決ということは、至っていないという現状は、同じ認識でございます。
そうしますと任期中の約束はちらっとつくるのではないでしょうか。
そうですね、あそこの現地の解決ということについても任期中に解決をしていきたいという思いで、ずっと取り組んでまいりました。事業者とも何度も交渉をする中で、任期中の解決を目指してきたところでありますけれども、相手もあることであり、最終的な結論というのは任期中に出すことはできなかったということになります。
それからもう一点最後になりますが、岡本2丁目のマンションの問題と極楽寺の問題がなぜ今日同じ時期に職員の処分というなったんでしょうか。岡本の方は平成6年のことがいろいろとありまして、岡本の方は平成10年だったので、4年も違うんですけれども、なぜこの時期一緒になったかというのをお伺いしたいんですが、
はい、決して同じに、同じにしようとしてしているわけではありませんけれども、このタイミングで、岡本についてはですね、やはり現地全てのその解決ということの中で、職員の担当職員の処分ということも考えているということで、ある意味ではこの関係職員の処分というのは保留をしてきたような段階がありました。その後に、この極楽寺の問題というのが発生をしまして、この極楽寺の問題につきましては、ちょうどこの違法な、 許可だという結論が出て、それについての、まあ、処分ということを検討すると、まあ、たまたまそこの時期が重なりまして、交際委員会も頻繁にこう開けるものではなくて、委員の先生方もお忙しいものですから、ちょうどまあ時期が重なったということになります。
高橋さん、岡本の方の問題ですけれども、処分というか責任の要するに取り方というのはもうこれで終わりですか？
関係職員という意味での、その職員のに対する、まあ、責任ということについては、この行政として、考えている中ではこれで、終わりということだと私は考えています。
他の責任というのは、他の責任というのはどこにも存在しませんか？
まあ、さまざまな、その責任という可能性というのは、まあ、例えば今後ですね、事業者が、主を、まあ、訴えるというようなことになったら、その時の内容等についてまたそういう新たな発生ということがあるのかもしれませんけれども、現段階においては、今、これ以上の新たな責任ということについては、考えております。
まあ、あれだけの、まあ周辺住民のですね、迷惑を被っている住民がいてですね、それでしかも司法の場で東京高裁でですね、法的に要するに許可違法というですね、司法判断が確定した問題ですよね。それについてですね、懲戒処分でもないこの注意というですね、処分というのは軽すぎませんか？
まあ、当時の、まあ、担当職員ということを関係職員に聞き取りをしていく中で、まあ、これは百条委員会も議会で開かれて、まあ、様々な事実解明ということも、まあ、行われてきた事案です。まあ、それが含めて、検討をする中で、職員が、意図的にこの何か、市に対しての、まあ、不利益とか、自分自身に対する何か利益を得るとか、まあ、そういうことの背景ではなく行ったことであるということがだと私は、捉えておりますので、今回の処分というのが妥当であるというふうに考えています。
今日
ちょっと不利益リストに部分もいうその要するに尺度もあるとは思うんですが、社会に与えた影響の大きさという尺度から考えてですね、軽すぎませんか？
まあ、この2度目の許可取り消しということに至っては、まあ、当時の理事者について、まあ、それぞれ責任を、まあ、取っているという経過もあります。まあ、そういう中において、まあ、この担当一職員という中においては、まあ、妥当なこの処分であるというふうに私としては考えています。
じゃあ今ので十分なんですか？補足させていただきますと、職員交際委員会、その中で慎重な審議されたわけです。具体に今回の職員の行為について交際委員会で論点となった点につきましては、まあ、この2度目の開発許可行為が取り消されに至った直接的な原因がどこにあるのかということで、交際委員会は分解して考えているところです。まさに、この取り消されたことにつきましては、開発審査会の方で現補正を補正、現申請を補正する方法の教示が、適切だったかなかった、しかもそれに一時的に誘導したかどうかということがこの問題にあるというふうに論点としては整理されております。当時の担当の所管の職員につきましては、その時点において補正するという手続きが、に至るまでの事務処理においては、特段の瑕疵がないと、まあ、弁護士に十分に協議をしていることとか、そういう実態としての実例が具体的にない中での判断です。で、その判断が結果的に審査会では不適法ということで許可処分が取り消されたということで、至る過程においての職員については、実態上の懲戒に当たる 必要な非違行為があったというふうには、認められないという高裁の判断でありました。補足でありますけれども、その結果を受けて、市として判断したということです。
今回その市長 の、 です、ね、あの処分決定は、あの意見ともです、ね、あの高裁委員会の答申そのままですか。
岡本マンションにつきましては、懲戒処分には当たらないということで、行政措置処分の中で、検討し、結論を出させていただきました。極楽寺の方につきましては、答申の、まあ、総理の部分と、あと関係職員、その他の関係職員ということについての、行政、措置処分については、検討をさせていただいて処分しました。
これ極楽寺の方のこの開国なんですが、自治法によるその懲戒処分 の、 です、ね、あのランクでいうと何番目なんですかね。
4段階に分かれてまして、はい、その一番下になります。戒告
一番下、
はい、免職、停職、減給、戒告だよね、はい、その4段階に、地方公務員補助では分かれておりました。それから先ほど答申の通りかという話について、極楽寺につきましては、もう1名戒告が処分必要だという答申を得ておりますが、当該関係職員が現在分限中でありますので、そのものについては今回処分しておりません。追って、また判断したいということです。
市長としては、その答申は、まあ、答申としてですね、もらって、まあ、市長としての政治決断としてのですね、処分という余地はなかったんですかね。もうちょっと厳しくしようとか、いわゆる市長裁量でという意味です。
はい、まあ、もちろん市長裁量ということはありますので、そのような可能性というのは否定はしませんけれども、今回、高裁委員会からいただいた結論ということについては、私自身も、まあ、その通りだというふうに、思える内容でしたから、そのような形で、処分をさせていただきました。
このね、この処分を聞いてですね、なんていうかな、さっきおっしゃったけども、大差が見えたりという意味的じゃないですけどね、全く、例えば今はまだ解決してない渋谷の住民がいるわけですよね。あの人たちから見たらですね、全く激怒に値する処分じゃないかと思いますけどね。たった一人課長が注意で済むことだったのかっていうのがですね、僕は率直な気持ちですよ。高裁委員会っていうところ、まあね、その前に、まあ、何年ぶりにもわたって百人委員会にも議論して専門委員会にも検討してもらってね、僕はそのことも結論忘れましたけどね。まあ、あれだけの社会的な騒動となってですね、起こしてしまったその行政官僚の責任がですね、行政の責任がたったこれだけだったっていうのはですね、おそらく市民官僚としてはとても許せないと思いますよ。これは松尾市政のですね、これからの、なんて言うんですかね、悪評につながっていくようなね、ものではなかろうかと僕は思いますがね、市長どう思いますか。
そのようなご指摘は重く受け止めたいと
思います。もうね、高裁委員会の言う通りじゃ、高裁委員会って25年10月その間結論が出たわけでしょうけども、なんで今まで、今まで結論が出なかったのかね、まあ、そういうこともあるし、とにかく、そうじゃないが納得できないですかね。まあ、おそらく次も
しいでしょうか。
先ほど市長は、本的な解決ではないと、職員の処分ということで、実はあるというのは分かるということなんですが、もともととして、この職員さんがこういう判断をしなければ、その問題がそこまで長く続かなかったんじゃないかろうかと思われますが、そのような認識はありますか。
職員の判断ということも、もちろんありますけれども、当時の事務の流れ、先ほどご説明させていただきました通り、事業者に対して、2つの方向性の提示をし、それについて、前例がないということで、職員としても、判断をしたということになります。もちろん当時の、顧問弁護士等にも相談をする中で、進めているということになりますから、ただやはりその中で、一度許可が取り消されているわけですから、より慎重を期す必要というのは必ずあったんだろうというふうに思います。その2つを見たときにどちらがより慎重な手続きかということを考えると、やはり、という形ではないんだろうというふうに思います。そこについて、そこについてはですね、やはり担当職員にもそこの考え方というのを、きちんと今後、改めるべきだというふうに思いますし、そういう意味でも、今回の行政措置ということをさせていただいたということです。
それから岡本の問題はですね、市長が就任前の話なんですが、極楽の方はですね、市長が最初に出産権者なんですね。これについてのですね、ご自身の責任はどうお取りになるんですか。
そうですね、こちらの極楽につきましては、私自身の責任ということも、取ってまいりたいというふうに考えています。
それは小町の前線中華と同じような形を考えてらっしゃるんでしょうかね。
今そのような形を検討しています。
検討しよう。それからこれが一番重要なことなんですが、松尾市政の4年間の中でもですね、小町もあり、要するに僕らもありでですね、その開発めぐる処理が連続しているということで、これからどういうふうにしてですね、同じようなことを防いでいくか、いわゆる不祥事を起こさないようにですね、きちんとしたですね、仕事をしていくようにするのか、そこについてはどういうふうに考えますかね。
もちろん、個々の、職員の、能力の向上ということと、また職場でもかなり、開発関係の職場はですね、ストレスのかかっている職場であります。そういうことも考慮しながら、職場の体制等も含めて、改めて、この市民目線に立ったですね、この行政運営ということを、しっかりと行えるように取り組みを進めてまいりたいと考えています。
はい、
このような問題はまだ終わってないわけですね。結論解決してないわけですよね。これからまたいろんな事態が発生する可能性があるわけですよね、道を直すところ。じゃあこれから先の先に何か不祥事が起きた、その責任はどうするんですか。また実際に責任を取るような時期じゃないというふうにも考えられますよね。それをたった一人の注意で終わらせて、でこれから先もずっとそれでも、行政の責任はないんだというふうにしちゃうんですかね。このくらい先まだ問題発生するかもしれないじゃないですか。
その問題が発生する内容にもよりますけれども、その内容によって、新たな何か、措置が必要であれば、それは当然検討していくことになります
。現所有者との交渉ですね、大体いつ頃なんかどうこう伸びてる感じなんですが、目処はいつ頃でしょうか。
今の段階ですと11月中には今の現事業者とか土地所有者の方からですね、 具体の案が示されるということの予定で先方からは出ています。今キャッチボールで言えば先方さんに検討している内容を詰めていただいているところであります。
検討している内容というの
は、その現地をですね、具体的に言えば提案がありました市への、まあ、いわゆる賃貸借、かつ賃貸借の問題であるとか、公有地下という売却という前提で、市がやはり安全対策であるとか、いうことについては事業者の、あと使用者に求めていかなくちゃならないいくつかの内容を示しておりますので、それに対する具体の対応案を示して、先方からご提示いただけるという段階になっています。もうちょっと時間をいただければと思います。
安全対策の具体策ですか？
基本的にはベースはそこにありますけれども、まあ、その範囲であるとか内容であるとか経費の問題とかそういうものは全て、事業者の考え方が示されるじゃないですか。
土地の買い取りではなく賃貸借という方向でやってるんですか？
今のところそれは平行的に考えています。市の方の考え方と先方はまあその部分については両方選択肢、去年の11月に示されてますけれども、市はその中で判断していくのはその後の話かなと。
じゃあ今のところは売却も賃貸も両方可能性としては
可能性は残っています。はい、
市長、先ほどの話で確認なんですが、小町のようなご自身のですね、委員制だっていうのは連休ということですか？
はい、小町の時はそうでしたので、
それと同じということは連休をご自身で考えていらっしゃるということでよろしいでしょうか？まあ、幹部の方々、まあ、市長もいらっしゃいますけれども、他の要は特別職の方の処分というのを考えていらっしゃいますか？
まあ、担当の副市長については同様の処分を考えています。
じゃあ市長及び副市長、担当副市長が減給を検討していく、指導の方向でやっていく。
いつ頃から？
具体的には市長の方針についてはですね、独自勝手に決められません。報酬審という手続きをつけますので、その会議を開きまして、その中でご審議いただくような形になります。
価値は一人ですけど、部長というのは関係ないんですか？
2回目の今回は担当、当時の事務を取り扱った担当職員に対しての事務上の瑕疵について、測ってですね、結論を得たもので、当時の担当職員、部長とかなんかはまあ、すでに退職しておりまして、はい、ですので、そういう関係で今回については対象になっていません。
残っていた人はこの一人だったということですか？価値は一人、当時の。
この事務を扱っていたのは直接的にはこの一人になります。ただ一人で独断的な当然上司と協議しながら話ですから。
この周囲のこの静岡、元静岡町というのはまだ要するに現職で働いてらっしゃるんですかね？ここに。
はい。
これ年齢が出てないのどういう？
行政措置処分なので、ご本人が特定されてしまうんじゃないかということで、年齢については非公開にさせてもらっています。
どうですか、市長、それは年齢も出していただけませんか？
ここについてはこれまでの、慣例で、やらせていただいているところですので、今後そういう公開についても検討はしてまいりたいと思いますけれども、今回特に、この点について、年齢を出すというふうには考えています。
今回の判例というのは標準例か何か決まりがある、行政措置の時は年齢も上限に出す
のか、これはどうなるの？いわゆる慣例ということです。はい。まあ、いいか悪いかのようか、今のようなご質問になると思いますけど、十分検討していきたいと思います。
でもね、ちょっと行政措置処分っていうのが、懲戒処分であれば、法に基づいたものがあるので、位置づけとしてはどういうものなんですか、行政措置処分っていうのは。
基本的にはあの、まあ、地方公務員法の29条で、いわゆる定められている、まあ、あの懲戒処分が先ほど言った4段階に分かれていまして、それに至らない状態で、ただ今後 の、 あのいわゆる職員に対する職務の適正執行の注意を促す喚起を求めるという内容の扱いになりますので、法に基づく処分じゃないということになっています。で、市では4段階を持って、おりまして、4段階で、はい、制裁的な実装を備えておりません。ただあの訓戒、訓告、厳重注意、注意というふうに、区分して、
市が独自に持っている基準になっています。
基本的にこれはあの、まあ、鎌倉市オンリーということじゃなくて、一般的に自治体はこういう考え方を持って、訓戒に、訓告、訓戒という、まあ、行政、じゃなかった、法に基づく処分に至らないけれども、十分に今後改めてほしい場合に使う扱いになっています。
これ、訓戒、訓告、それであと何ですか？
厳重注意、注意と。
これは経営に残るんですか？
行政措置処分は残りなさい。
経営に残人事代表業はきちんと残ります。そういうことがあったという事実が。あと、あれもあるよね。あ、それだけ。行政措置用の。はなかったんです
よ。すみません、その処分の課長は白課長なんですけど、年齢が先ほど人物が特定できるから出せないと。おっしゃいましたが、本当にそのと特定ができないとお考えでしょうか。今回、やっぱり年齢は、慣例ではあっても、出さないというか慣例であっても、今回は特例で出すという判断はないのでしょうか。
先ほど申し上げましたように、あの行政措置処分というのは、まあ、制裁的な実質を備えない限りに、まあ、許されているという処分でございますので、これまでは、まあ、年齢を出していないということでございます。
いや、これは政治判断だから職員の子たちもしょうがないから。
そうですよね。
年齢が出て、まあ、その本人が特定されるというのが即そうなるかというと、まあ、そうでもありませんので、出せるのか、
まあ別に、
こういう事情出せないってことは
ないですからね。
議会の方も出して、個人出しちゃってるから、もう一回出し直せないか。
そうですね。
ちょっと、まあ、既に議会の方にはこれで、お示しをしているものですから、まあ、年齢の記載ということについては、まあ、今回、ご指摘いただきましたので、検討させていただいて、まあ、出せるような方向にちょっと調整した後に、お示しをさせていただきたいというふうに思います。
これら の、 あの情報はですね、市の方で何か発表するんですか？候補とか発表しないんですかね。
いや、候補等には発表する予定はしません。ただ議会の方にはきちんと お話してあります。
その新聞の確保は書かないといけないです
ね。そういうことになります。ね、あ、ホームページに出すよ。記者発表した内容として、ホームページには掲載する、はい、あ、記者発表の内容としてですね。
あ、すみません、確認なんですけど、その行政措置の中で一番、下の
段階の注意であったというのはどういった理由だったんです
か。まあ、先ほどご説明しましたように交差委員会の中ではこの今回の2回目の処分に至る経過についてその事務を取り扱った職員に対して懲戒処分に至らないといわゆるそういう事実は確認されないという中で答申を得ています。ただ結果として先ほど記者さんからも言っていました社会にですね市民の方で不信感をこういう開発行政に対して不信感を募らせたという結果的な話についてはやはり市として考えて行政措置があった後であろうと。ただ個人が特定してその事務に対して何か間違いがあったということではないので一番最も軽い注意ということが適切だろうという判断をさせていただいたところであります。
その社会的影響に対する責任というのは誰が取るんですか。どういう形で考えそういう取る考えは終わりなんですか。
この2回目の処分に関して言えばですね、当時の石渡市長と条約が行政のトップとしての責任という形を取っております。その段階で担当した職員についての具体の今回の事務上の瑕疵についてはなされてこなかったので今回合わせてやったということであります。
つまりもうすでに取ったということですか。過去の仕業市長とか
2回目の処分に関してはそのことを明らかにしてやっております。
いや取ったということ
です
か。はい、そうですか。
はい、すみません、結構続いておりますのでここで、終わりさせていただきます。もし細かいことを聞いているのが担当職員に残っておりますので、市長の復習についてはここで退席させていただきたいと思います。どうもありがとうございました。